こんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。そしてユーストリームでも動画配信していますので、パソコンの前にいらっしゃる方どうぞご覧ください。さて、今日のゲスト学生さんです。前田めぐみさん、そして糸永雄一郎さん、そして奥村俊樹さんの3人学生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマなんですけれども、学生が熱い。さあ、どんなに熱いのでしょうかっていう感じですが、聞いてみたいですね。やっぱり学生ってなんかこうはちゃけてるってイメージもあったんですけど、意外とこう熱い熱い、なんかをしたいって思ってる、今日はなんか真面目なような、かっこいいような、なんだろう、こうボランティアをするっていう意識がある、意識が高いですよね、ボランティアがしたいっていう学生。
まあ、3月11日以降ね、そういうあれがだんだん増えてきてますけどね。
前田さん、よろしくお願いします。
私たちは京都立命館大学生なんですけども、こちらのラジオカフェの方で今回の震災についてプロジェクトを行っておりまして、 3.11 プロジェクトっていうのを行っております。そのプロジェクトの方ちょっと説明お願いします。
伊藤長さん、
その被災地に向けて、なんか自分メディアを通じて、被災者に応援メッセージを送ったりとか、そういうメディアを通じてなんか応援、
何かをしたいっていうこと。
どんなメッセージを。頑張ろう日本じゃないでしょ、まさか。
例えば、今年の夏ボランティア行きますとか、その募金一生懸命やってますとか、あと大学のサークルで、ボランティアサークルとかやってるんですけども、それのボランティアとかでなんかできることあればどんどんしていきたいなと。
なるほど。
そういうのを 3.11 にかけて311人分集め、被災地のラジオ局の方に送ったりしている状況です。
もうすでに送った声もあるってことですよね。何かきっかけてこうやっていこうっていう熱い思いがあるっていうことかな。
はい、そうですね。
そしてこちら奥村くん。
はい。
もう奥村くんは被災地の方に行ってきたって聞いたんですけれども。
そうなんです。個人的にアポを取り、現地でボランティア活動を実際にしてきました。
どんなことをやったんですか。
実際にやったことは2つで、相馬市という福島県の相馬市というところに行ったんですけど、そこで、災害 FM が立ち上がってるということで、僕も大学の方でジャーナリズムとかの勉強をしているので、そこでボランティアをさせていただくっていうので、現地の声を実際に拾って、それをラジオで流す、取材とか、あとはCD を入れ替えたりとかっていう、そういう作業をしました。で、もう一つが、実際にその皆さんボランティアセンターっていうところがあるんです。ボランティアセンターでボランティアをされている、瓦礫とか汚泥を撤去、かき上げたりとかいう作業を1日しました。
いつ行ってきたんですか。
5月の1日から、10日までの10日間、
結構長い間ね。
そうですね。
どういうところ泊まったり。
泊まったとこは、相馬市の方が、相馬市側がボランティアの方に開放している施設、公民館があるので、そこで来たボランティアの方、泊まるところがない方とかは無料でそこで泊まらせていただくっていう形。
食事なんかどういう。
食事もこれが意外と向こうに結構物資は溢れてて、実際にその避難所とかで食事を、給食みたいな形で出すんですけど、それが、必ず余るようにしてあるんで、
じゃあ避難所の人と同じものを食べていたと。
そうですね、そういう、1日1回2回は必ずそういう食事をしてましたね。
美味しかったですか。
そうですね、本当に給食みたいな形で、いろんな毎日メニューも変わりますし、カレーもあればハヤシライスもあるし、焼き魚ももちろん出てきましたし、
そういう意味ですごい。結構もうね、5月になると復旧してたのかな、そういういろんな、ね、事情が。
そうですね、いろいろ、ボランティアでその物資を送ったりとかいう活動がすごく、整ってから行ったっていうのもあるかなと思いますね。
相馬っていうと、原発事故にも、原発にも近いところだけども、どんな取材したんですか。
僕が行ったところは、毎日行ったところは写真洗浄って言って、漂流物、流れてきた漂流物の中に、そのご家族の方、被災されたご家族の方の、写真とかアルバム、ランドセルとか、遺灰、家を、自衛隊の方が、瓦礫撤去するときにちょっとのけといて、ドロドロになったものを、施設に運んで、ボランティアの方が、きちんと見える形に洗浄する。
水で洗う。
そうですね、完全に水で洗う。で、干して、それを展示して、 家とか流された方にこう見てもらって、それを撮って、撮っていってもらう、自分のがあれば撮っていってもらうっていうのをしましたね。そういうその取材とか、あとは地元の漁師さんと一緒に、あの漁師さんの家がずらっと並んでるところをこう、ここ
は僕の、相馬の、
そうですそうです、相馬の漁師さんの方のここは家だったっていう。
それはもうまだ漁業はないでしょ。
そうですね、6月に仮設市場がやっとできるかもしれないという話なんで、まだ全然あの漁業は再開できてないですね。
まあね、あのいろいろボランティアの人が行ってきてみたり、あるいはね取材の人たちが入ったりして、ある程度その情報は我々もね知ってるわけですけど、どうなってるかっていうので、まあ例えばマスコミが報道しないとか、あるいはこれはやっぱり自分が見てね、はい、みんなこういうことは知らないだろう、なんかそういう情報っていうか何かありますか、あなたが見てね、
僕が見て
被災地こうだっていう自分の考え方って、自分の見たもの、
やっぱり
何なんだと。
実際にこう被災地に行ってみて、やっぱり最初にすごく感じたのは、やっぱりこの京都にいると被災地っていうとすごく無残で残酷なイメージっていうのを全ての場所で持つと思うんですよ、うん、まあ、500キロずっと地震の被害ありました、津波の被害ありましたけど、でも実際に行ったらそうじゃなくて、地震の被害を受けて津波の被害を受けて完全に家がなくなってるっていう方は沿岸部の方のみで、まあもちろんそういう都市にもよりますけど、相馬市は特に内陸の方はすごく残ってたんですよ、うん、だからその被災された方が皆さんこうすごいむごい生活をされてるとか、そういうイメージを持ってると思うんですけど、そうじゃなくて向こうの人も復旧に向けてこう一歩ずつ店舗を開けたりとか、スーパーがこう開いてたりとか、車もどんどん、ま
あ、普通の生活があるんだっていう
こと。そうです、そこにももちろん普通の生活があるんだっていうことをすごく感じましたね。これはね、
戦争報道でもあるんですよ。戦場ばっかり行くでしょみんな、
はい、
でなんかドンパチやっててそれが戦場だと思ってるけどね、そうじゃなくてね、やっぱ戦場にもね、戦争にも生活があるわけですよ。広島だってそうでしょ、ずっとあそこはね、あのあれは震災受けなくてね、震災じゃなくて要するに被害受けなくてね、である日突然原爆が落ちちゃったっていう、それまでは普通の生活やってるわけですよ。だからその辺の普通の生活があるという状態がね、なかなかマスコミから伝わってこない。
そうですね、
そこは見てきたわけね。
そうですね、うん、あと言えばやっぱり放射線についてはすごくマスコミ報道とこう実際に行ってみてのこうギャップというか、
例えばどういうギャップですか。
一般的にマスコミ、まあ僕がラジオで、あのラジオでも毎日その測った値を放送してたんですけど、どこで測ったか、そのどこで測ったかは言うんですけど、どの位置で測ったか、高さがどのぐらいか、その地面の近くで測ったのか、うん、建物の上で測ったのかっていうので線量がすごく変わってくるんですよね、うん、なんかやっぱり
ビルの屋上にね、はい、建物の一番上で測ってる役所もあるって聞くしね。
で、それで、まあ、一般的に空間線量って言われるのが150センチのところで測るんですけど、そこで測った値のこう地面から10センチ15センチのところを測るとやっぱり値が全然違う。
どのぐらい違うんですか。
大体 2,3 倍は。
あ、そんな違う。
はい、違うので、やっぱりその僕らが、まあ、成人男性とか成人の方が生活されてるのにのを基準にしてるますけど、やっぱり子どもたちのこととかを考えるとやっぱりどうしても地面いじったりとか、特に小学校の校庭の問題もそうですけど、
で20ミリシーベルト問題って今あるでしょ。
そうですね、
やっぱり子どもにと子ども、20ミリシーベルトっていうのはやっぱきついって君は思いますか、その実感としてね。今実感として問題になってるけど、
はい、そうですね、まあもちろんすごく疑問には感じますね。それでいいのかっていうのは本当に思います、うん、
1ミリシーベルトから20までのこの ね、
そうですね、
落差があるわけ、
はい、
ところでその京都でそのどれぐらい放射線がこう観測されてるかってこう分かります。
京都はどうなのかな、例えば岡山とかね、奈良でなんか若干観測されたっていう話はあるでしょ、う
ん、で興味があってもこう実際いくらかっていうところまで見る人って少ないと思うんですけど、やっぱり今こうやってメディアが発達してる分、うん、インターネットでも京都のどこどこでいくらですっていうふうに出てるんですね、
まあ、ホットポイントがある、
出てるんですね、
出てるんでしょ、
う
ん、
iPhone アプリとかでもありますね。
うん、そうやって見てこう確認したりしますか。
私の母親は毎日してますね。
何か言ってますか。
あ、来とる来とるみたいな。今日雨やから絶対そこ行くから、あかんね、出すのって言って
とか、傘差した方がいいとか、
はい、だんだんやっぱ高くなってるっていうは言ってますね。
あの野菜なんかどうなんだろう、京都の。
京都の野菜、あ、野菜はどうなんでしょうね。野菜は
静岡ぐらいだとね、お茶がどうも危ないみたいだし、
あとその野菜が放射線を吸収して
菜の花なんかこう結構ね放射線取ったりとか
ひまわりとか ね
言いますけど、
これもちょっとわからないですね、あの証明された話じゃないから、ね、一般的にそういうことは言われてますよっていうので、僕はやっぱり放射能っていうのはね、人工の放射能と医療なんかで使ってるとまた、ね、原発事故の放射能とまた違うんだろうと思うんですよね、性格がね。だからそういうあたりはまだ日本人はまだ学習してないところがいっぱいあるでしょうね。
奥村君もそうやって行ってみて、はい、あやっぱりそうだったんだとかこう感じることいっぱいあったと思うんですけど、はい、特に印象的だったもうこれは行った人じゃないとわからないということってありました？
行った人じゃないとわからない、うん、やっぱりその実際のその土地、流された土地を僕は実際に歩いて見たんですよね、うん、その流されたところを。やっぱりそこを歩くとここは一体何があったのって、
何にもなくなっちゃった、
何にもなくてここは本当に日本なのって、うん、だから僕がすごいその歩いてたところも他人の家、他人というか、まあ、人の家が建っていたとされるところの上を僕は歩いてるわけですよね。やっぱ そういう時の感情ってすごくリアルだったし、本当にやっぱり津波の被害の確かな真実っていうのをこう見れたような気がしますね。
なんかね、あの三陸の方だとね、こっから下に家を建てるなっていう、日が当たってるってよく言うでしょ、
はい、昔の方がね、うん、もう建てた
っていうことは、やっぱり歴史的にそういう津波があってね、こっから下流されてるっていう教訓があったんですよね、うん、でそれをやっぱり我々現代人は忘れてたところがあって、そういうところに家をね建てて100年に1回ぐらいだから平気だろう、200年に1回っていう風になってたのが、まあ今度来ちゃったというので、やっぱりこういう生活をねもう一回考え直さなきゃいけないっていうところには来てるんでしょうね。そういうことを思いますってか、
そう思いますね、うん、やっぱり実際のその漁師さんも津波が来た時に相馬市の漁師さんの反応ってやっぱり何もしなかった方がすごく多い、
うん、
津波が来て、あ津波ってまあこんなもんだろうと、子供の頃からずっと経験してきたものが、津波ってやっぱり50センチとか高くても1メートルいかないような津波しか経験されてなかったっていうのをおっしゃってて、やっぱりそういう意味での津波への意識、こう津波が、地震が起きたら津波が来るから避難しろっていうのは福島県ではやっぱりすごく低かったようには思います。
僕もね、まあ、メディアのことも研究したりしてるけど、江戸時代の瓦版ね、瓦版に書いてあることって津波とか地震がものすごく多いんですよ。火事もあるけどね、戦争もあるけど、で津波の話っていっぱい出てくるわ瓦版に。っていうことはやっぱり江戸時代でもね相当あったんだなっていうのは分かるんですよね。
そういうところに原発を作るっていうのは調査してなかったんだろうかっていうなんか疑問が出たりするんですけど、
まあ、AP のね、うん、そのニュースで入ってて、その本当は津波を警戒しなければならないっていう情報はいっぱいあったんだけど、わざわざその東電がね、いや大丈夫だっていう情報をね、その保安員に送って、でその保安員は調べもしないで大丈夫だっていうふうにしたっていうのをアメリカの新聞がすっぱ抜いてますね。っていうことはね、日本の中にもいっぱい情報、東電がそういう書類を作ってるっていう情報があるんだけど、日本でなかなか出さないわけで、アメリカのメディアだと出てきちゃうという。
なんでなんですか？
まあこれはいろいろね、僕なんかも取材した経験あるけども、役所ってね、日本の新聞記者に対してはね、あんまり出さないわけ。
それはなんか矛盾してますね。日本の国民のためにこう出すものなのに。
本来はね、だから僕らそう思っていくんだけど、まあ、僕は買収されてないし、わかるわけですよ、向こうは色つけてみるから。とね、まあこいつには出さん方がいいなと思うんでしょうね。あるいはね、僕に出すと書くかもしれないと思うじゃないですか。書かないと思えば出すわけね、お震え込んで。それで、まあ、いろいろ調べてると、白人に化けていけと。
化けれるものなら、鼻を高くして足を長くして。
白人に化けていくとね、出すよっていう話があった。
そう、海外のジャーナリストだったら大丈夫っていう、
まあ結局ね、アメリカ人、海外でもアメリカ人は特に優遇されてて、アメリカのジャーナリストだと、後でうるさいわけ。日本が情報を隠したっていうのをバーッと
逆に
やられるから、だから出すんですよ、
うん、
であとは隠してても平気だと思って出さない役所が結構多かったな、うん、外務省とか財務省とか文科省とか。なるほど。
じゃあアメリカの新聞を取材した方が早いってことですか？
だから僕はいつもそれやってますよ。
あ、そうなんです
ね。そっちの方が早いから、
外国人のためのこの
記者クラブに入って、だからニューヨーク、外国記者クラブも入ってるしね。そうするといろんなニュースが逆に入って
る。逆輸入、
逆輸入ニュースなん
でニュース逆輸入でいいですね。話はつきませんけれども、この辺でそれではブレイクに参ります。今日はブレイク、山本さなえの CM を含めてブレイクです。どうぞ。
はい、第1回 CM 企画始めます。オシャンティーリーダーサナパッチョの生声ブログのコーナーです。チャッチャラチャラチャラチャッチャー。第1章、それはそれはオシャンティーな出会い。私は学校に向かうべく、いつものように熊野神社前のバス停で金閣寺行きのバスを待っていた。いつもこうしてボケーっとバスを待っていると、道路を挟んでちょうど斜め前に小学生の頃の友人の家が見える。あいつ今でもおにぎり頭かな。そんなことを考えながらふと横に目をやると、なんともオシャンティーのお店ができていた。その名もリンデンバーム。視力 0.5 にして裸眼で世界と戦っている私の目力ではよく見えないのだが、なんとも魅惑的な雰囲気を放っていたのだった。いつもなら授業ギリギリ、もしくは、へへ、実は間に合わねえんだ、な時間にここでこうしてバスを心待ちにしているわけだが、今日の私にはなぜか余裕があった。リンデンバーム。リンデンバーム。聞けば聞くほどわからない。ねえ、こうなったら行ってみようじゃないか。じりじりと店に近づく。中にはショーウィンドウが見えた。その中には、なんとも様々な種類のソーセージやハム、見覚えのないようなお惣菜がずらりと並んでいた。そしてその上にはダンディーなおじさまの笑顔が覗いておったのじゃった。ドキ。少し後ずさりをすると、そこには掲示板があった。なになに？フランスのお惣菜屋さん。フランスだと？オシャンティーリーダーにはたまらない響き。どれどれ？お昼のランチボックス800円。ほう、なかなか学生にもお手頃価格ではないか。よし。オシャンティーリーダーのサナパッチョに何かけて、今日のランチは君に決めた！パチョン！そういうわけで私は勇気を振り絞り、リンデンバームの扉を開けたのだった。リンデンバーム。
なるほど。これリンデンバームっていうそういう惣菜屋さんの CM ね。
はいはい、そうですね。やっぱフランスのお惣菜ってあまり日本では受け入れられないっていうのがあって、うんうん、そういうところから。
なかなかおしゃれな。
そうですね、ストーリー性を持たせて。ストーリー性
なるおしゃれな。
はい、ともこ、今日歩くのコーナーに参ります。私世界各国を回ってきてるんですけれども、こうしていろいろ行ってみると、京都いいなーって思って、こうこの時期特にいいなと思うのは川床、川床がこうだんだん立ってくるんですよね。三条道、三条大橋見ました皆さん、
はいはい、
今日もブラブラと雨がすごかったんですけども、見たらこうだんだん立ってるんですよね。もう始まるのかな、始まってるのかな、なんて思いながら。
そこに行ったことあります。
はい、あります。いいですね。あそこでこう川床、こっちの鴨川の方では川床って言うんですけど、木船の方行くと川床って言うんですよね。どこから名前が変わっていくのかちょっと不思議なんですけど、
農業、
農業床、農業床どことか言いますね。そこで鮎を食べながら、なんてハモを食べながら、いいな、誰か誘ってくれないかななんて思いながら、こう今日見てたんですけれども、皆さん京都に来る際はぜひぜひ行ってみてくださいという話でラフな感じになっちゃったんですけども、前田さんなんてこうボランティアをしようってこう思われて、うん、京都に住んで、もともと京都ですか？
え、地元は奈良です。奈良から通ってるんで、
はい、奈良と京都だとだいぶなんかこう雰囲気も変わって出たりしませんか？
そうですね、なんかこんなこと言ったら奈良の人に悪い、悪いっておかしい、奈良の人はちょっと控えめな印象があるんで、私が知らないだけかもしれないんですけど、活動とかいろいろしてるのは京都の方が多いんじゃない、まあ、学生の街っていうのもありますけど、多いんじゃないのかなと思ってますね。
なんでボランティアに興味を持ったんですか？
もともとその今回の震災においてなんですけど、私宮城とかの方にも友達がいて、実際その友達と1週間ぐらい連絡が取れなかったりもしてましたし、また結構ネットとかもよくするタイプの人間なんですけど、実際その11日の日も、もう被災地のリアルタイムの声をずっと見てたんですね。それでまあ正直11日12日はずっともう泣きっぱなしだったんですけど、 こう泣いてるだけじゃ何もやらないから、何かしたいっていう思いから何かないかなってずっと探してて、それで巡り合いました。はい、
うん、君もそんな感じでした。
いや僕はあの親父が海上自衛官で、うん、つい去年の3月ぐらいまで本当に宮城にいたんで、うん、あなんか一言じゃないなって思って、でたまたまその大学の授業であの津田先生っていう方が いらっしゃって、うん、その先生から紹介をいただいてこのボランティア参加させていただきました。
うん、やってみてなんかこう物事ってくるくるくるっとうまく運んでいくようなものなんですか。
いやそのこっちのラジオ番組を作るってボランティアやってるんですけど、そっちに関しては結構今行き詰まってまして、うん、そのとにかくラジオ番組作ってるから来てみないって私は、まあ、友達に誘われてきたんですけど、その例えば 3.11 プロジェクトってさっきも言ってたんですけど、311人の声、非被災地の応援メッセージの声を集めて届けるっていう作業をしてって、もう結構、まあ、4,5 人でやってるんですけど、疑問が出てきて、その声を届けるだけで果たしてどうなんだみたいな、あのまあ、ボランティアって誰もが自己満で始めるものだと思うんですけど、自己満の上にそれで本当に役に立ってこそのボランティアだと思うんですけど、本当に自己満だけで終わっちゃうよねこれじゃあみたいな、実際向こうの人がこの声聞いて、まあ、元気になってくれればいいけど、
でもね、うん、確かに芸能人が行ってね、歌を歌ったりいろんなことやってるわけでしょ、
はい、
すると、まあ、単に声を届けるだけではあんまりインパクトはないかもしれませんよね。
逆に言ってそんな日被災地から応援してます頑張って、結構声集めたらあの皆さんちゃんと気持ち込めて言ってくださってるんですけど、同じような声が多いんですね。それにその聞く項目として被災地のために何ができると思いますかとか、何をしていらっしゃいますかって聞くんですけども、まあ、募金してますとか節電してますとか言われても、多分向こうの人はでってなると思うんですね、うん、それ上でじゃあこれだけじゃダメだよね、何かもっと知っていかなきゃいけないよねって話をしてるんですけど、やっぱりその私たちは被災地の人間じゃないんで、何しても自己満になっちゃうんじゃないかって、うん、何かとブレーキが自分たちの気持ちでかかっちゃって、
なんかねやっぱり放射能と一緒でね、はい、遠くに行くほど薄くなるわけね関心がね、はい、だからやっぱりこれはその薄まった関心をね届けてもあんまり意味がないかなというのがあるから、僕はね軽くなっちゃう。だからやっぱりお金あるわけですか。
それで今
経費
いろいろ考えてまして、私はもう一個のボランティアにも参加させていただいてるんですけども、そのこのラジオカフェのボランティア、ラジオのボランティアしかり、そっちのボランティアもみんな人づてで聞いていくことができたんですね。で多分結構そのインターネットとか見てても若い子たちがボランティアをしたいって思いはある人が多いんですけども、やっぱ個人的に言ったら逆に迷惑をかけるっていう点もありますし、まあ、個人で行く力もないっていうのもありますし、どうしていいかわからないっていうのがあって、まあ、ボランティア団体に頼りたいなと思うんですけど、そういった情報もあんまネットとかで調べても分かりにくいんです。
なんかね阪神大震災の時ね、はい、もう17年前かの頃、ボランティア元年って言われました、はい、日本でね。で結構ボランティアがこう盛り上がってきたんだけど、なんか その後17年の間ね、あんまりこういう大きい事故もなかったんで、ボランティア熱そのものがだんだん沈静化してきたんじゃないかな、はい、若い人の間でね、
はい、
でなんかまあ快楽志向っていうかな、要するにうまいもん食ってその旅行してね、なんていうかな、要するに、うん、まあ楽しくねテレビを見て遊びましょうみたいな、そういうムードが広まってる中でね、ボランティアってどんどんどんどんまあ衰退してきたと思う。だから決して発展してないわけですよね、17年間ね。だからまた元へ戻ってるような感じを僕は受けて、今ボランティアやるっていうのは結構しんどいのではないかなと。
だからこそ学生はやるチャンスかもしれない、
うん、本当にやるならね、僕はボランティアってがれきのそういうものだけじゃなくて、やっぱり専門的なことをね学生じゃないとできない、そういうものを向こうでやるというのがやっぱりね、心のケアであったり心理学やってる人だから専門性っていうのがないとね、やっぱりなかなか向こうの役に立たないし、ウェルカムしてくれないと。で確か山本さん言ってたよね、あのインドで、
はい、そうですね、その時もインドのボランティアに行くと行ったりしても、その住宅建築のサポートとかをするわけなんですけど、住宅建築に対する知識っていうのはやっぱり学生はないっていうことで、やっぱり足手まといにしかならなくて、まあ、多少そのまあ雑用にはなるんですけど、やっぱり役に立っているわけではなくて、やっぱ学生のどちらかというと自己満足に終わりがちなボランティアっていうのはやっぱり多いんじゃないかなと 思いますね。
やってきましたボランティアみたいなね、ことになっちゃってもあんまりね、はい、まあ、自分にとってはいいけどね、だけど相手にやっぱり貢献して役に立ってないボランティアっていうのはやっぱり意味が本当はないんでね、そうするとやっぱり何をやればね意味があるか相手にとってっていうのを発見しなきゃいけないし、だ例えばそのジャーナリズム放送のことをやってるんならね、僕はやっぱり現地に入ってね自分でドキュメンタリー作ったらどうかと思うわけね、要するにラジオドキュメンタリーを作って、それでまあここでも放送できるし、FM 岩手でもできるし、場合によっては NHK でやってくれっていうこともできるしね、そういうものを作って、向こうの人が、あ、素晴らしいラジオドキュメンタリーだなっていうようなのを作ると、それは貢献できるでしょう。その代わりちょっとお金もかかるけどね。
今、はい、友人が映像のドキュメンタリーは作ってるんですよ。
あ、向こうで。
はい、ツイッターで関西の学生を集めて、京都学生ボランティアチームっていうのがあって、それでその中の何人かがその被災地に行って、でそこのドキュメンタリー映像を作って、この間確か何人かその被災とか震災に関しての専門家を集めて講演会をした時になんか放映するみたいなことをやってましたね。
学生がやってるの？
学生です。全員学生、関西の学生です。
で、そうやって学生さんでもすごく興味を持って、もうアクティブにやってる子、もうあなたたちみたいなって言われてやってること、全く興味のない子ももちろんいるわけで、そういう子たちをどう引き込んでいくかっていうところもあるかもしれない。
したら興味はないんじゃないですか。
やっぱそのボランティアに対する偽善っていうイメージっていうのはやっぱりあると思って、でも私最近思ったんですけど、その偽善でも結局結果としては善、いいことだからやればいいじゃんって思って、やっぱボランティアって行動することに意味があると思うから、思ってるだけじゃなくて偽善でも善だからやってみようっていう気持ちをやっぱ学生の間でも広めていきたいなっていうのは、
それを広めるのもボランティアかもしれない。
そうですね、そういうみんなが忘れがちなところを刺激するだけでもやっぱり募金活動とか
も、やっぱり ボランティア論っていうものをね、もっとちゃんと確立してね広めていくっていうのもボランティアのあり方かな。
私たちの番組でも被災地にどういう情報が役立つかとか、そういうことばっか考えてたんですけど、最近ではでもその被災地直接とかじゃなくって周りから変えていったらいいんじゃないかって、そういう番組作ればいいんじゃないかっていう話も実際ちょっと出てて、その周りの意識から変えていったら間接的に被災地もその盛り上げるってそういうことができるんじゃないかっていう話にはなってますね。
それこそ、はい、そうやって学生の熱いね、熱い核があって、もっと大人のそれこそ教授を巻き込んでとか、
社会人を巻き込んで、政治家にもね動かしてね、はい、そういうものを作っていけばね、もっともっとボランティアの価値が高まってくるかな。
奥村君なんかそうやってこうガンガンガンガン巻き込んでいったらいいんじゃない。
そうですね、そういうふうにはそういうふうな継続的な支援とか、僕は一度行ったんですけど、やっぱりそういうふうな継続的な支援ずっと続けていきたいなって今回行って、やっぱり行って本当に思いましたし、
ジャーナリストになるなら被災地の状況を伝えるのもいいけど、ボランティアのあり方をね、
は
い、
その
報道していくというのも一つの視点でしょう、
はい、で一点からの目じゃなくて、もしかしたらこう嫌がってる人もいるかもしれないっていう多角的な視点から見ていくっていうのも、学生ならではの視点かもしれない ね、柴山先生だったらこう学生に巻き込まれてするのは楽しいんじゃないですか。
まあ楽しいですよね、だから
若いパワーをもらって女の子のキャピキャピ感のおーみたいなのとい
いですね、
いいですね、
やりましょう。
この番組は若い人たちで成り立っておりますね、
柴山先生も若いですからね、本当に気持ちがすごい、
ね、最近の方って年齢わからないですよね、いつまでも若いというか肌がいいというか、なんか美味しいものを食べているのかなと思ってしまうんですけれども、
そこからいつ死ぬかわかんない
けど、いやいやいや頑張ってください、若い力で盛り上げましょうはい、今日は前田さんと糸永くんと奥村くんにゲストに来ていただきました。最後サナパッチョ、今日の CM どうでした。
あ、はい、第一週としては上出来とか言いながら第一週もまた楽しみです。番組入ってからの話をストーリーとしてやると思うので、ぜひ次もお聞きください。
それは授業前にパッと思いつくもんですか。
授業前っていうのは
楽しみですね、はい、今日はありがとうございました。失礼します。さよなら。